今日からアドベント、キリスト教会ではイエス様がお生まれになるのを待ち望む期間、だいたい21日まで、24日までですから、3週ちょっとですね、あります。生まれる前からこれほど全世界で待ち焦がれられるというのはイエス様以外にはいないだろうなと思います。実はこの救い主を待ち望むというのは、私たちは今この日本では3週間ちょっと今年はぐらいですけれども、しかしイエス様がお生まれになることを期待されたということでは、預言者という人がおります。旧約聖書の中に神様の言葉、お心を伝える、神様によって立てられた預言者というのがあります。この預言者はイエス・キリストがお生まれになる前に、もう800年近く前から、ですから今から考えれば2800年ほど前ですけれども、から多くの預言者たちによってイエスのがお生まれになること、救い主がお生まれになることが期待されてきました。待ち焦がれてきました。でそれはなぜかというと、特にイスラエルという国がよその大きな国に支配されたり、または戦争に巻き込まれて奴隷にされたりするという、そういう危機感があった時であります。その時に神の預言者と言われる人たちが立って、救い主が来るという救い主の到来を預言しました。それだけでありません。よその国の脅威というよりもだけではなくて、国の中で人々の心が荒れすさんで、正しいことが正しいと言えなくなってしまった、そういった状態の時に、やはり人々が絶望し苦しんでいる時に救い主の預言がなされました。特に平和の君と呼ばれるというこの救い主についての称号は、呼び方は、当時の人たちにとっては本当に待ち焦がれたことだろうと思います。戦争がなくなるんですよ。飢えがなくなるんですよ。偽りがなくなるんですよ。強い者が弱い者を虐げるということがなくなるんですよ。いろんな人が、人種や言葉の違いや肌の違い、そしてまたこの食べ物の違い、文化の違いを超えて平和を保つことができる、これが待ち焦がれるんですよね。そして、今から2000年ほど前にイエス・キリストがお生まれになりました。しかし人々はイエス・キリストを否定したんですね。イエス・キリストは救い主じゃないと言って拒否したんです。拒否してただ単に放っておくのではなくて、イエス・キリストを妬み恨み、そしてとうとう十字架につけて殺してしまうという、そういう嫌い方をしました。見捨てたのです。でなぜかっていうと、じゃあイエス・キリスト救い主が来たのに、この2000年戦争なくなりましたか？差別なくなりましたか？飢えがなくなりましたか？争いなくなりましたか？憎しみなくなりましたか？なくなりません。ずっと続いてます。そうすると、私たちイエス様が十字架につけられて最後殺されてしまうというこの出来事に、実はその理由がよく表されていますね。イエス・キリストがこの十字架につけられて殺されたのは、いや2000年前の人々だからだよと決して言えない原因を、私たち、今日の私たちも持っています。ユダヤ人だけではありません。日本人も持っています。世界中の人が持っている原因であります。それが罪で、罪とは何かって言います。みんな罪と言ってもいろんな人によって、ある人は泥棒にも三分の理っていうのがありまして、盗んじゃうなりの理由があるんだというふうに理屈を言います。じゃあ聖書が言う罪って何かっていうと、神から離れるっていうことです。 神を無視するということです。神の戒めを破るということです。これが聖書の言う罪であります。そうすると今までずっともうイエス様がお生まれになっても2000年代争いが止まない、悩みが消えない、あ、また戦争と戦争の噂がますます激しくなってくる、その根本的な理由は何かというと、神を神として認めないという、その罪だって言います。つまりイエス様が十字架について死なれたのは本当の意味での平和を築くためであります。つまり私たちはよく、もっと科学が進めば、社会がもっと良くなれば、そしてまた人々のその心が良くなれば、そうすれば戦争も争いも憎しみもなくなるというふうに考えます。でもみんないろんな人間は努力をしてきたんです。でもなくなりません。人々の間に平和がないんです。友達、今日の友達は明日は敵かもしれないなっていうね、そんなことがまかり通る時代に今私たちは生きています。なんてなんでしょうか。私もかつては学生運動をしておりましたし、世界を、いや日本を平和にしよう、できるんだ思っておりましたけれども、前にもお話しましたように、世界を平和にするって言っている人たちの中に憎しみがあるんです。恨みがあるんです。妬みがあるんです。そしてまた怒りがあるわけです。平和が全然ないんです、その人たちの心に。なぜ平和がないんでしょうか。根本的にはイエス様が十字架につけた、つけられて死んだ理由と同じであります。それは何か、神を神として認めない、神との平和を持っていないところから来ます。私たちは隣人と友人同士で平和だねって楽しく過ごすことできます。でもそれは神様との平和を持ってない平和って、隣人との平和って何ですか。利害関係でしょ。その人が私にとって迷惑ばっかりかける、嫌なやつだと思ったら友達にはならないし、平和には訪れませんよね。そこで聖書を見ていきたいのですが、パウロはというイエス様のお弟子さんは、ローマ人という町、ローマにある町のクリスチャンたちに書き送りました。その手紙の中に、まあ、1章から 4章の終わりまでずっとあるわけですが、ここにですからとあります。で、このですからっていうのは4章のちょっと前の25節、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからですとあります。ここのところで、そしてですからって言ってます。そうするとイエス様は私たちの罪のために死に渡されたんだ、ユダヤ人たちが妬んで殺したと思っているかもしれないけれども、そうじゃないっていうふうにパウロは言うんです。神様は言うんです。聖書は言うのであります。それは私たちが罪、私たちの罪のために身代わりとなって死んだんであり、私たちが神様の前に義人、正しい人と認められるためにイエスは十字架について身代わりとなって死んだんだよと言っているわけです。そしてそれを受けてですからなってるんです。そうすると一番の問題は、イエス・キリストが十字架につけられたという、2000年前につけられて死んだということは、当時の人たちの妬みやその恨みや、そして怒りで殺されたように見えて、実はその後も全ての人間に共通している神を神として認めない罪の結果、神様がイエスを私たちの罪の裁きの身代わりとして殺したんだよっていうふうに言っているわけです。じゃあイエス・キリストが十字架について私たちの身代わりとなって死んだということによって私たちに何が起こったかです。その罪というのが、神様を神様として認めない、神の命令を守らない、神を無視するということによって いうことが罪なんだというふうに言いました。それでは罪許されて義とされたってことはその逆ですよね。何かというと五章の一節です。ですから信仰によって義と認められた私たち、先ほど四章の25節を見ました。キリストの贖いによって義と認められたんです。でその私たちは何になるんですか。私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。ということは今まではイエス・キリストの十字架の贖いによがない前はない前はその時は神との平和を持ってなかった、神と和解していなかった、神と敵対をしていたんだっていうんです。そう言ってるんですね。でそれはじゃあどうして、今私たちイエス2000年前のイエス・キリストの死がなぜ私たちにとって神様との和解になるのかっていうと、信仰によって義と認められた私たちって言ってます。行いじゃないってはっきり言います。だって2000年前にイエス様を殺すっていうことをやめてくださいっていうふうに今更はどうしようもないですし言うことできませんよね。じゃあ何ですか。時代や環境を超えて私たちが神様の前に受け入れられるものは何か、信仰なんだって言っています。イエス・キリストが私たちの罪のために死んだんだ、殺されたんだ、そして神様と和解を得ることができたんだ、義と認められたんだと信ずる、その信仰によるんだよ。それは時間も空間も超えます。信仰は全てを超越して私たちに今も働いて意味あるものと聖書は語りますし、私もそのように信じます。クリスチャンというのはそれを信じている人たちです。2000年前起こったことが実は私の罪のための身代わりであるということを信じています。その信じた信仰のゆえに神との平和を持つことができた、敵対するものから神様と和解をするものとなったというのであります。イエス・キリストが来られたというのはまず第一にとってもそこでありますね。来られた目的、なぜ私たちが今もイエス・キリストのがお生まれになったこと、それを信じてまたそのお生まれになることをこれほどまでに期待をするかっていうと、全ての人間のまた全ての時代の人間の根本的な問題である罪による神との敵対関係が、それが和解に変えられる、神様と和解することができる、それは今の私たちでもそれができる。神様との和解があって初めて実は世界の平和につながっていくんですよね。神様との一人一人の和解なくして聖書は言うんです、平和はないんです、真の平安はないんですね。それが聖書の教えであります。ですから神との平和を持っていますというふうに言っています。この私たちは信仰によってとありますから、じゃあその信仰によってというその神様と平和を持ったってどんな生き方になるんでしょうかね。平和を神様と得た、和解をしたということがどんな生活になっていくんでしょうか。私たちにとって何をもたらすんでしょうか。先ほど言いましたように平和というこの言葉は和解とか平安というその意味も含めて三重の意味を持っていると言われます。しかもそれは繰り返しますが、私たちの主イエス・キリストによって与えられるものであります。私たちのその社会制度やまた社会のいろんな、国連だとかの機関でもまたは財産でも科学でもありません。神様との平和はこれはそのようなものによってはもたらすことはできません。ただイエス・キリストによる信仰、イエス・キリストの私の罪のために死なれたというそれを信ずる信仰によってのみ神との平和が成り立ちます。これは根本的な全世界の平和の根本的な原則であります。そしてさらに ここに続きにあります。2節、また平和を持っているということはどういうことか。2節、またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。じゃあ神との平和を得たってどういう人のことなんですかということが2節にありますよね。これもキリストによってです。私たちの努力じゃありません。私たちの財産でもありません。私たちの才能でもありません。キリストによってです。キリストの贖いによってです。身代わりの犠牲によってです。それは今私たちの立っている恵みに信仰によって導き入れられる。私たちの立っているこの恵みと言っています。この恵みっていうことは具体的に言うならば神の栄光を望んで大いに喜ぶ。私たちは神様と和解されたことによってある人が褒められる、あの人がああ立派だなっていうふうに人が褒められることを喜ぶんじゃなくて神様の栄光を喜ぶものに変えられるんですよ。で、私たちは争いの原因って何でしょうね。自分の名誉でしょ。自分が褒められること、自分が豊かになることでしょ。で、私たちはある A さんを褒めれば、時々言いますよね、私もこう入院してまして言われるんです。いろんなこう入院患者さんたちが話し合ってましてですね、ある人が亡くなるっていうと、ああ本当にいい人は先に亡くなるよねって言われるんです。残ってるお年寄りはどうしようもないですよね。で、私たちはある人を褒めます。そうすると他の人はそこから外される。私たちは元気づけるつもりである人を褒めて、褒めるときに人と比較してしまうことがあります。そうすると私たちは妬みます。そうするとまた争いが起こります。また人に自分がよく思われたいし褒められたいために、私たちは時には嫌なことですけれども人を貶めるってことさえ行われます。でも私たちは神様と和解をすることによって神様の栄光を褒めたたえられることを喜ぶんです。私たちね、面白いですけど神様を褒めたたえている以上人との間に争い起こりませんよ。だって人に比較しないんですもん。神様は素晴らしい。ノンクリスチャンのね、大体ご家族は神様の前にこう食事する前にお祈りしてね、神様今日の食事はありがとうございますって言うと、大体そこの主人がね、私の両親なんかよく言いました。神様じゃない、俺が助けたんだって俺が稼いだなんてよく言いますけれども、でもそれ以上争いにはなりませんね。神様がこの恵みを与えてくださり、仕事を与えてくださったと神様を褒めたたえ、神様の栄光を喜ぶ、そのような生き方に変えられたところに争いは起こりませんよ。ですからそれは恵みなんです。神様を褒めたたえ、神様の栄光を褒めたたえることができるものとなるということは、これは素晴らしい恵みであります。でもそれは信仰がなければできません。そしてまたその信仰はイエス・キリストの贖いによって神様と和解されたという喜びを持っているものでないと神様が褒めたたえられることを喜べません。だから罪の問題が解決しない限り人々の間に争いはなくならない。ですから私たちはイエス・キリストを通しまして、まず第一に私たちが解決しなければならない罪の問題、神様との和解がまず第一に大切であるということを私たちに教えて、また和解する道を開いてくださり、平和への道筋を与えてくださったのがイエス・キリストであると、そのお方が生まれた、それゆえに私たちはキリストの誕生を喜ぶわけであります。そしてさらに恵みの中にもう一つこう恵みがあります。それは何かというと三節です。これが恵みだというかというとちょっと考えられないんです。三節、そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み だし、忍耐が練られた謙遜を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。私たちがこの喜ぶものですね、私たちが神様との和解をいただくことに持つことによって、私たちが受ける恵み、それは大いに何を喜ぶと言ってますか。観覧さえも喜んでいますって言うんです。誇っていますという言葉でも訳されるそうです。私たちはそういうふうに考えますと、これはちょっと驚きですよね。神様の栄光を望んで喜んでいるだけじゃなくて、現実の私の観覧をも喜ぶことができるし、喜んでいるというのです。パウロの人生、この手紙を書いたパウロという人の人生は、まさに苦難の連続でした。ね、しかし彼はいつも喜んでいたとフィリピの手紙の中でしたためております。でも私たちは言いますね。ある人々があざけりを持って非難し、そしてこう言います。キリスチャンたちはその全ての誇りにもかかわらず、この世にあってさまざまな、そして驚くべき方法によって苦しみを受けているじゃないか、傷つけられ続けているではないか。その生活状態もクリスチャンになったからといって金持ちになるわけでもないし、ある意味で出世するわけでもない。中にはする人もいるかもしれないけれども、大半の人たちがそうではありません。幸福というにはあまりにも程遠いのではないかと反対する人があるかもしれません。で、それに対してパウロは言うんですよね。それは何かというと、諸々の災いがあったとしても、私たちはそれを不幸なことだと思わないって言うんです。キリストと和解させられている、キリストによって神様と平和をいただいているということは、この観覧さえも実は喜ぶものとされる、そういうふうに変えられる、喜びとなる。世界中の人がこうなったら争い起こらないでしょうね。そう思いません？みんな自分が苦しくなりたくないし、嫌な思いを受けたくないし、被害を受けたくないから争いが起こるわけであります。でも世界中の人が観覧さえも喜んでいますと言えたならば、戦争起こりませんよね。皆がです。しかし現実は違います。それは神との和解、平和、それをいただいていないからだ。だから観覧は嫌なもの、絶対に受けたくないもの、人が負ったとしても自分はそこから離れたい、関わりたくない、それが私たちの現実の姿でしょうね。でも考えてみてください。私たちはみんなそのようにして、私こそ幸せに、そして豊かにと言い合って争いが絶えることがありません。同時に私たちはどうでしょう、その観覧を喜ぶことができる。で、ここで言う観覧ってどんなことかって、肉体的な苦しみも含めてです。パウロが受けた観覧は何ですか。このキリストを述べ伝える、証しするということに起こってきた観覧ですよね。苦しみですよね。つまり観覧で苦しんでも意味あるもの、意味ある苦しみがある、観覧があるんです。私たちはもしその自分の苦しんでいる理由がとても意味のある価値のある苦しみだとするならば、ある人は耐え忍ぶことができるかもしれませんね。しかし自分の苦しみが単なる苦しみ、ただ忍耐してここにじっとしているだけっていう、それだったら本当に辛いでしょう。でもイエス・キリストを信じて神様との平和を得るということは、観覧が観覧ではなくて、むしろ私たち自身を成長させるための素晴らしい機会なんだ、手段なんだ というふうに捉えることができる。これが信仰者なんですよね。神様と平和を保っているということは、観難が単なる無意味な忍耐、忍受、屈従ではなくて、それは私たちが本当の意味での忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。つまりこの品性って言うんですか、これは人間的な成長ですよね。品格も含めてです。一つ一つ細かく言い回しませんが、で最後それから出てくるのが希望です。この希望は決してこの世によって奪われることのない希望であります。つまり私たちの生活状態によって左右されない希望です。私たちはいろんな希望を持っていますけど、私たちが持つ希望は人の一言によってすぐ変わってしまう。希望が絶望にすぐ落とし入れられてしまったり、自分がこの成績が悪かったりすればすぐもう絶望にどん底に陥ってしまう。また人に理解されなければすぐ自分をこう卑下してしまう。自分の存在さえも意味を失ってしまうという、そんな希望であります。でもこのような困難を喜ぶことのできる神様との和解を得た人の苦しみ困難は、私たちを練られた神性へと成長させ、さらに環境によって人によって持ち物によって奪われることのない希望を生み出す、作り出していく、形作っていくというのであります。ですから神から与えられたこのものと、私たちはその困難を受け止めることができる。神様との和解がなければ、ほとんど私たちは自分のその救い、永遠の命という希望を持っていませんので、神様に喜ばれる歩みをしたからといって何の意味があるかと、困難を私たちは喜ぶことは決してできないでしょうね。私たちは神様と和解をし、永遠の命という天国への道を信じております。だから神様に喜ばれることであるならば、たとえ困難であったとしても私たちは喜ぶことができます。その希望を私たちは持っている。その希望は決して失われることのないものであります。そしてその希望を私たちが持っているという根拠を今度は6節以降で語ります。じゃあなぜそういう希望を持つと、困難がね、私たちを喜んでまた希望を持つものとなることができるのか、なぜ私がそうなることができる、持つことができるのかというならば、その根拠があります。この5節6節そして7節です。そして8節ですね。この希望は失望に終わることがありません。なぜならと、理由、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ここでキリスト教の独特の表現が出てきます。三位一体の神であります。父なる神、子なる神、聖霊なる神という神、三位一体の神です。その神が私たちのうちに住んでいて、そして私たちは神の愛を聖霊なる神様によって注がれている、教えられている、豊かに私たちに植え付けられているわけでありますというんです。じゃあその神の愛ってどんな愛なのか、聖霊なる神様が私たちにお与えくださった、注いでくださってる愛とは何かというと、まだ私たちが弱かった時ですね、病弱であった時、役に立たなかった時って言ったらいいでしょう。神様の前に何かができるとか、誇れるようなものが人の前にも神様の前にも何にもなかった時、何もできない病弱だったような時、キリストは定められた時に不敬虔なもののために死んでくださいました。不敬虔です。つまり信仰のないものって簡単に言ったらいいでしょう。信じていないものです。神を神として認めないものです。神を受け入れないものであります。神に期待をしないものであります。そのようなもの、私たちはそれでいて何もできないもの、 であった時に、神イエス様は私たちのために死んでくださった。しかもキリストは定められた時です。神様のご計画によってです。思いつきではありません。神様が長い人類の歴史の中でその計画をされて、その時が来たのでこの世にお生まれになり、そして十字架について死なれる、そして三日目に復活される、このことが起こります。でその弱かった時、不敬虔なものっていうの、別の言い方をするとこう言っていますね。8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。つまり神の愛が、聖霊なる神様によって注がれた神の愛というのは、私たちが罪人であった時、神を神として認めなかった時、神なんて関係ないと自分中心に生きていた時に、キリストが私のために死んでくださったことによって私たちに対する神の愛を明らかに示してくださった、それを知ったというんです。つまり私たちの裁きを代わりに受けてくださる、いや私たちの代わりにイエスを十字架につけるほどに私たちを愛してくださった、その愛が明らかになったので、私たちは聖霊なる神が私たちに注いでくださった愛のゆえに希望を持ち続けることができるっていうことです。しかも世の中では正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。人のためにね、身代わりとなって死ぬなんてありえませんよ。私がこんなこと言うと牧師かなって思われるかもしれませんが、ほとんどないです。人を踏みつけたって自分は生き残りたいでしょ。そういう、もしかしたら情け深い人のためにだったならば、身代わりとなって死ぬこともあるでしょう。善人って言ったらいいでしょうかね。情け深いって言うんですから、善人のために、または他の人に対して温かい、心を示す人、そういう優しい人のためにはごく稀で、身代わりとなって犠牲を払うという人も中にはいるかもしれません。でも神が私たちに示してくださった愛はそういうものではありませんね。逆です。全く私たちが神様の前に価値ない時、神様に対して本当にこの罪の限りを尽くしている、神様の前に役に立たない、人の前にもです、役に立たなかった時に、神様は私たちのために御子を十字架につけて身代わりとなって殺した。ここで愛が明らかに示された。つまり私たちの側にその神様と和解をする、平和を保つ原因がないんですね。神様と私たちとの間の不和の関係、争いの関係、裁かれる関係と裁く人という関係は私たちの罪の結果であり原因がありますけれども、神様と和解させられ平和を持つというその原因は私たちのうちにないんです。キリストの側にあるんです。神様の側にあるんです。だから何が言いたいか、私たちはこれから大丈夫だろうかと心配する必要ないということです。私たちの思いや心や行いによって神様と和解する、許されるというならば、私たちまた悪いことするかもしれませんよね。私たちの心はまた神様から離れてしまうかもしれません。いつも神様神様と言っているわけではありません。そうした時は私たちはもう救いから外れるんですか。もし私たちの側の力や私たちの努力で神様と平和を保ったならば、きっとそうなるでしょう。でも私たちの側の理由で神様と平和を保ったわけじゃないんです。神様の一方的な理由なんです。イエス・キリストを私たちの罪のために身代わりとなって殺すことによって私たちを許すという、神の一方的な愛と理由によるんです。ですから私たちがどうであるかは関係ありません。 それが実は神の愛であります。しかもまだ罪人であった時とあります。ですから9節それをまとめて言います。ですから 今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。10節もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことですと言っているのは先ほど説明した通りです。私たちの側の理由によるのではない、神様の一方的な恵み愛によって神と和解させられた。だから私たちは救いに預かるのは当然のことではないか。 なぜならば私たちがいい時に神様が私たちを愛してくださったわけじゃないからです。神様に敵対している時です。神様の前に罪を犯している時に神様が私たちに和解の手を差し伸べ、そして和解の道を開いてください。神様が私たちのために和解の生贄となってくださったからです。だから私たちに救いが与えられたわけです。とするならば私たちはなおさら自分が救われてないっていうことはありえない。で、私たち一番大切なことがあります。クリスチャンはよく自己吟味をします。これは大切なことです。人を吟味することは世の常です。人の常です。あの人いい人悪い人ってすぐ人を評価します。でもキリスト者は自分の内側を吟味します。でも自分の内側を吟味して終わりじゃないんですよね。自分の内側を吟味して今ここにあるようにイエス・キリストの十字架の贖いに目を留めます。そして約束の言葉を信じます。そこの時点でもうすでにクリスチャンはそこからは自分を見つめることはやめます。つまり自分の罪を知った時に常にキリストの十字架を見つめます。キリストのゆえに、贖いのゆえに私は罪許されている、神様との平和を保っている、神と和解させられた。だからイエス・キリストの復活の命に預かるのは当然である、なおさらであると、私たちはそこに平安を持ちます。この平安はゆえにどんな人もまたどんな社会も私たちをそこから引き離すことはできません。ですからイエス・キリストが来られたということは、またイエス・キリストが来られたということ、誕生されたということを私たちが今待ち望むのは、それを喜ぶのは、今でも喜ぶのは、これからずっと私たちに神様との誰も奪うことのできない平和と和解が、実はこの地上にあって最も大切な私たちの生き方、そしてまた私たちの拠り所であることを知っているからです。その拠り所をいただいた、それをもたらしてくださったのがイエス・キリストだからです。私たちはいいですか、人との平和を考えますが、その前に神との平和なくして人との平和はありません。国同士の平和もないのであります。自分の中にあるこの死への恐れ、そしてまた神によって許されていないという不安、これは私たちにあらゆる形で誤った希望を私たちは持つことになってしまいます。誠の神との和解は揺るがすことのできない希望となり、その希望は患難さえも良いものとして喜ぶことの私たちに与えてくださるものであります。そして11節それで終わりです。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を大いに喜んでいます。今度は最後です。そのようにして今度は神を大いに喜んでいるというふうにまた戻ってきます。最終的に私たちは神を喜ぶ、この人間の本来の姿に戻るということです。人間の主な目的は何ですか。神を喜ぶ、神を礼拝し、神を賛美することであります。これが人間の作られた目的であります。そこに戻るのであります。ですからイエス・キリストのご降誕誕生というのは、 私たち人間が本来神様によって最初に作られたあるべき人間の姿に戻ることができる道筋を備えてくださった。そのお方の誕生だからです。私たち人間が人間であるべき姿とはイエス・キリストの姿であります。その姿に私たちは戻されるんです。そこに私たちの生きる目的や意味を見出すことができます。それをお与えくださったお方の誕生だから待ち焦がれるし、また今誕生後の私たちもそれを待ち喜び祝うわけであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの前にひととき感謝いたします。あなたのご降誕を喜び祝うそのような時を持つことができました。主よ、私たちは本当に神との平和をいただきました。その幸いは私たちに希望を、どんなものも私たちから希望を奪い去ることのできない幸いであること、和解であることを心から感謝いたします。どうぞしよう、私たちはあなたの栄光を褒めたたえる本来の姿に変えられました、戻されました。このことを感謝いたします。私たちはただいまからあなたのその和解の喜びを味わい、そしてもう一度思い出すために主の晩餐を行います。パンと杯を持って、あなたが約束してくださった永遠の救いをもう一度心に刻みつけ、あなたに感謝を捧げることができますように助けてください。このひととき主が憐れんでくださることをさらに願って、イエス様のお名前によってお祈りいたします。